二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、旧上坊寺町を線でつなぐと夜空に光り輝くカシオペア座 W の形になることからカシオペア連邦と名付けられ、今年で30周年を迎えます。各市町村の連携強化を目的に1991年に誕生しました。この時間はカシオペア地域で暮らす人々をカシオペアンと名付け、これまでの30年を作ってきた方々やこれからの未来を作っていく若者をゲストに迎え、熱いトークをお話ししていただくカシオペアンクロスという番組をお送りします。世代や職業、立場が異なる様々なカシオペアンが本気で交わす言葉から、カシオペアの未来へのヒントがきっと見つかるはずです。カシオペア連邦のこれまでの30年、そしてこれからの未来について皆さんと一緒に考えていきましょう。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。今回のカシオペアンクロスは、一戸町古書の縄文博物館館長高田勝則さん、二戸市上坊寺漆美合同会社三住博美さんのクロストーク前編をお送りします。昨年2021年7月に古書の遺跡が北海道北東北の縄文遺跡群の構成資産の一つとして世界遺産に登録されました。古書の遺跡のこれからについて古書の縄文博物館の館長高田さんにお話を伺っています。また2年前2020年の12月17日ユネスコ政府間委員会は、二戸市上坊寺町を中心に受け継がれてきた漆かき技術を含む伝統技術を無形文化遺産として登録決定し注目を集めました。これからの上坊寺漆について上坊寺漆美合同会社三住さんに上坊寺漆の現在の課題、またこれからの目標や夢についてお話をしています。今日はそんなお二人のクロストーク前編をお送りします。はじめにお二人の自己紹介です。
上坊寺漆美合同会社の三住博美と申します。はい、上坊寺漆美合同会社と聞いても多分ピンとこないかなとは思うんですけど、適正社で上坊寺の適正社で漆器の製造販売をしております。まあその普段作業というか漆をお椀とか箸とか皿とかそういうものに漆を塗って漆器、上坊寺塗りの漆器を作って、で工房兼お店兼工房か、お店兼工房なので、あの適正社で作ったものと、あの上坊寺漆を使ってこう作ってる作り手の商品とを店舗で販売しております。
一戸町にある御所の城博物館の高田和則って言います。今博物館はですね、去年の4月から一戸文化芸術 NPO というふうな団体にですね、指定管理を受けてまして、で、まあ、博物館の管理運営あるいは遺跡 の、 あの管理運営等をあの担当してますので、それを博物館の中であの一緒に職員と一緒に仕事をしているというようなことです。
どれくらい前からお仕事されてるんですか、この、
私はあのもうあの大学終わってからずっと発掘遺跡の調査をずっとやってましたので、だからまあ、あのまあ御所 の、 御所の遺跡にあの携わってからは大体三十数年ですね。だからまあずっとこうほとんど遺跡の調査をやってて、それで平成になってからあの御所の遺跡の調査に携わって現在まで来ているというふうな状況です。
続いて御所の縄文博物館高田勝則さんに館長になるまでのこれまでの経緯についてお話をしています。
高田館長は高校出て発掘をずっとしてたっておっしゃいましたけど、何がきっかけで発掘をしたんでしょうか。
あのですね、実はその高校終わって大学に4年間行ったんですよね、東京の方で、はいはい、東京の方で4年間というか浪人もしたので5年間東京にいたんだけども、はい、それで卒業して帰ってきたちょうどその時ですね、岩手県が大きくこう変わった時期で、あの ね、あの多分三角さんは知らないと思うけども、この今の高速道路がありますよね、はい、最初は一ノ関から盛岡まで、うん、それからその後青森まで今つながってるんだけど、その高速道路を作る前に実はそこにたくさん遺跡があったので、その発掘をしなきゃないというようなことだったんですよ。それと合わせて同時に今度は新幹線も作るというようなことになって、でその ところも実は発掘しなきゃないというようなことで、最初はその一ノ関から盛岡までの間で、それでずっとね調査をして、私はあの高速道路の班だったんだけども、例えば北上とかね、それから今平泉とか、それからあの辺でずっとあの3年間調査してましたね。
結構な範囲ですよね、
はい、そうそうそう、あれはねもうあの距離もすごくあるので年数もかなり かかってるはずですよね、うん、5、6年以上かかってるのかもしれないですよね、うん、何しろ100箇所以上の遺跡があるので、
あったんです、
まあ、あのたくさん人がねその時あの岩手県で人をあの集めてそれでやってるので、あの一人でずっとやるわけじゃないのでそれは大丈夫なんだけど、それがきっかけですね。でそれで今度はあの盛岡で行ったら出身の一戸で、
はい、
一戸で、あの国道の4号のところで一戸バイパスを作るっていうので、はい、であそこも実は遺跡がたくさんあるところを通るっていうことになって、で誰か調査をする人が必要だということになって、それで一戸 の方に戻ってきたっていう感じですよね、はい、
その発掘ってあの、うん、シュシュシュシュってこう、
うんうん、
ハケみたいなのでこう土を避けてみたいなイメージなんですけど、
そうそうそうそう、イメージでしょ。それはでも最後のだけでそれまではずっとスコップで掘ってね土をどけなきゃないの で、
そ, うで、
ね、それで掘った後最後に物が出てきたら物を壊さないようにやるので、あなたがイメージしてるハケとかね、そういうふうなのであのこう丁寧にやるというふうな感じですね、はい、
もうこうどんどん出てくるものなんですか。
いやあのもちろん出てくるところもあるし、それほど出ないところもあるしね、うん、であの普通その発掘って言うと物をねあの集めるっていうイメージでしょ、
はい、
物土器とかね、はい、そういう石器とか、うん、ところがそれだけじゃなくて昔の人たちがそこで生活した跡がそのままそれ土の中に残ってるんですよ、はい、でそれをきれいに出するとあどういう家に住んでてそこでどういう活動をしてたとかそういうことが分かってくるんですよね、うん、まあ物はだからどっちかというと半分以下ですね。むしろ物も大事だけどもそれよりは昔の人たちがそこで生活した跡っていうかね、そういうふうなのがあの実は土の中に残ってるんですよきちっと。でそれを記録していく、図面に撮ったり写真に撮ったりしてて記録するというようなことが主な仕事です。長くやって帰ってきた時にその仕事があって、でそれの仕事をまあ、 あの実はあんまりその詳しくは知らなかったんだけどその頃はね、でやり始めたらなんか自分にすごく合うっていうか、うんうん、あのただの人あのあれだったのは土をいじることが好きだったね、ちっちゃい子供の頃から土をいじってドロンコにしたりするのがすごく好きでねいつもなんか怒られてましたけどね、
うん、大学でその遺跡とかってどういう分野の
あれとかなんですか。
考古学のね、それは、うん、あの学んでてっていうことですか。
ね、私が行った大学はその考古学とともにその私がやったのは地理なんだよね。
うん、
で地理の方をずっとやってて、日本とか世界のいろんなそういう地理のことを、はい、あの勉強してってやったら、そのいろんなところ あの勉強するところが考古学の方と一緒だったんで、そういうことであの そういうのにはあのしてたけども、実際は専門ではやってない。
そうなんです、
うん、むしろその帰ってきてからね、実際その仕事としてやり始めてからむしろその覚えていったっていうか、まあ、むしろそれから興味を持ったというような感じですね、うん、まあずっとそのままずっと、まあ、最初はだから岩手県に行って県内のねいろんなところを調査して、それから一戸に戻ってきて一戸の町内の遺跡をずっとやってって、それから平成になってからちょうどその御所の遺跡が出てきたので、それでそれをやったら、それがあの都市は御所の遺跡もね実はそのあそこ工業団地を作る予定だった。だから遺跡を調査して終わったら工業団地を作る予定で始めたのね。でそしたら遺跡がすごい遺跡だっていうことが分かって、それでじゃあまあ 地域の人たちが皆さんがね、まあ、残した方が残した方がいいということになって保存して、そして保存したら国 の, しあの史跡を指定になったのね、国の史跡になったの で, でそこでそれを使って地域のために遺跡公園とかね、博物館とかそういうふうなのを作ろうというようなことになって、でずっとその仕事もやってきて、そして、2002年かな、2002年、今から20年ぐらい前だけども、博物館と遺跡公園ができて、それでオープンした。でオープンしていろいろ活動してたら、それを世界遺産にしようという話が来てね、まあ、それもきっかけになったのは、実は遺跡の中で活動してたボランティアの人たちなんだよ。ボランティアの人たちが、あのうちに活動するボランティアの人たちが青森のね、はい、あの知ってると思うけど三内丸山って遺跡あるよね、うんうんうん、あそこのボランティアの人とか、秋田の遺跡のボランティアの人とか、それから北海道の遺跡のボランティアの人とずっとこう交流してた。そうしたらその中から、じゃあやっぱり北海道、青森、秋田、岩手でこの縄文を遺跡を世界遺産にしようという動きになって、それでずっともう世界遺産の活動がずっとあって、それで去年のね7月に世界遺産に登録されたというふうなことなの。だからあの実はね、その土っていうのはそういう昔の人の記録が結構いっぱい残ってるんだよね、うん、私たちはそれのあまり頭ないから土掘るのを簡単に掘っちゃって、スコップでも掘っちゃってあれしちゃうけども、実はそれを丹念にやると昔の人がそこでどういう活動をしたかというようなのがちゃんと土には記録されてる。
今回のカシオペアンクロスは、一戸町御所縄文博物館館長高田和則さん、二戸市浄法寺漆火合同会社三住博美さんのクロストーク前編をお送りしています。お知らせの後、後半は浄法寺漆火合同会社三住博美さんの塗師として現在活動するまでの経緯についてお話を伺っています。岩手飲食店安心認証制度のご案内です。岩手県では飲食店を安心して利用できる環境を整えるため、飲食店が実施する感染対策について県が認証する制度を開始しています。対象は客席を設けて食事を提供する岩手県内の飲食店、飲食部門のある宿泊施設で持ち帰り専門店を除きます。岩手県の公式ホームページや岩手飲食店安心認証制度公式サイトでは、飲食店がどのような対策をすればよいのか、どうすれば認証を受けられるのかを分かりやすく掲載しています。認証後まだの飲食店の方は、ぜひ制度の申し込みをご検討ください。詳しくは岩手飲食店で検索、または岩手飲食店安心認証事務局電話019-613-8009までお問い合わせください。
漆の今の、ね、漆に関わるってどういうことをやってるか、ちょっとですねお聞きしたいんですけどね。
私は普段器を作っている、
うん、それはその塗る方ですか。
塗る方です。
塗る方ね、はい、はいはいはい。
なので、うん、漆を取る方は全然体験程度でしかやったことないですし、今、うんうんうん、はもう漆を塗ってますね。
ああ、
はい。
それをやり始めたきっかけっていうのは何だったんですかね。
そもそもは私浄法寺出身ではあるんですけれども、そこまで詳しく、そこまでというか、浄法寺っていう町で漆が有名だっていうことは知ってたんですけど、本当その程度のことしか知らなくって、
なるほど、
で一度あの仕事就職で盛岡に出たんですけど、なんかこうずっと長く続けれる仕事ってなんだろうってこう考えた時がありまして、でなんかこう工芸品みたいな手仕事みたいなので、こう何ができるかな、できることってなんだろうっていうのをいろいろ考えていった中で、地元で漆があるっていうことをこう何でしょう、思い出したって言ったらちょっと言い方変ですけど、あ、浄法寺の漆があるなと思って、そこからちょっとじゃあどういうことしてんだろうなとかっていうのを考えてというか見に行ったりとか、 働く前の適正社に行ってみたりとかして、うんうん、あちょっとやっぱりやってみたいなと思って、
うん
うん、今に。
なるほどね。でそれはもうやり始めてからスムーズにいきました。その覚えたりとか
全然
全然いかなかった
です。そうですね、
うん、
何をやっても難しくて、それはそうですけど、この、そうそうそう、この仕事に限らずだと思いますけども、うんうんうん、あこんなに難しいんだと思いましたね、
うんうん、なるほどね、
はい、
うん、いやこういう手作りの仕事っていうのはね本当大事なことなんだけども、なかなか若い人たちがねそれをこう携わってやろうっていう方がなかなか少ないんですよ。
そうですよね。ね、
で結構多いのはずっとこう年取ってね人生をこう結構生きてきていろんなことをあれしてて、あ本当にやっぱり自分で関わって何かものを作りたいなっていう人が実は出てくるのが結構年配になってからなんですよね、うんうんうん、そうするとなかなかねそれが長くいつまでも続けるっていうことにならないので、
うん、
そういう意味ではその若いうちにねそういうふうなのにやりたいなと思って気づいて始めたっていうのは非常に良かったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、あとはその一緒に今働いてる人たちも、
うん、
県外から来てる方が多くて、
ね、うん、
何でしょう、逆輸入じゃないですけど、うん、
はいはいはいはい、
その結構遠い人だと、うん、愛知岐阜とかから来てるんですね、
うんうんうんうん、
そこまで遠くから知ってる人もいない土地に、
うんうん、
すぐ帰れる距離でもないところに来ることってすごい覚悟がいるだろうなって思った時に、
うんうんうん、
でもそれでも、
うん、
やりたいって思える魅力があるんだな漆ってっていうのを再確認しますね、
うんうんうん、そうだよね、うん、やっぱり好きじゃないとなかなか ね、
そうですね、
続けれないし、うんうん、でしかもそれがね一人前になるには時間がかかるんじゃないですか。
そう
ですね、他の仕事と違ってね。
そうですね、
うん、いやでも本当にその他の地域からもねこういう二戸地方に来ていただいてね、そしてそれで覚えて、そういうことはもう定着することだからね、うん、ここで生活することなわけで、そういうふうなのがねこういう、まあ、漆とか、まあ、その他にも編み物とかね籠作りとかいろんなのであるんだけども、うん、そういうのはどんどん定着していけばいいですよね。
本当ですよね、
うん、
もっとこう知ってもらいたいですよね、
うん、どうですかその塗る作業をやってて、もうもちろんだいぶ慣れたとは思うんだけども、その難しさっていうのはどういうところなんですか。ああいう
漆の特徴を把握するというか、何て言うんでしょう、
うん
う
んうん、
漆を取った職人によってちょっとずつやっぱり個性というか、
うん、あ漆の息がね
そうです、
ね、あなるほど、
なのでその、
うん、
乾くスピードだったり、その何でしょう、
あ
漆って温度と湿度必要じゃないですか、うんうん、なのでその湿度管理だったりとかっていうのが、
うんうん、
その把握できてるつもりが、うん、やっぱり天気とか気温とかによって、うんうんうん、うまくいかなかったりっていうのがやっぱり今でもあるので、何でしょう、分かってるつもりになっちゃいけないなというか、
なるほど、
ちゃんと向き合わなきゃいけないなとは思いますね。
そうするとやっぱりその日の天気によって、あ今日はちょっとノリが悪いなとか今日はすごくさうまくいくなとか、そういうのはやっぱりあるんですかね。
そうですね、やっぱり寒いとちょっとですけど漆自体が硬、うん、いという
か
粘土がちょっと硬くなったりとか、
うん、
あとは梅雨時期だと、
うん、
外気の湿度だけで乾くスピードが速くなったりっていうのがあるので、
うん、
そういうところがちょっとやっぱり経験が必要だなとは思いますね、
うん、なるほどね、うん、いやそういうふうにね、その他のものを作るのと違って漆はそういうふうに湿度とかね、うん、温度とかにすごく左右されるんじゃないですか。
そう
ですね、で微妙なところが多いの でそれをね実は縄文の人たちはもう古くからしてて作ってんだよね。
そしてその時代からそんなにこう、うん、形というかやり方が変わってないっていうのもすごいですよね、
うん、そうそうそうそう。だからその漆塗った時なんか出てくるんだけども、これをどこでどうやって塗ってるんだろうなっていつも思うんだけども、うん、でもねよくよく考えてみたら、実は御所の遺跡では、
はい、
縄文時代 の家の跡としては初めて全国で屋根に土が乗っていったっていうのが分かったのね、うん、その焼けた家を調査して、
はい、
でそれ見るとその実は屋根に 土が乗ってるから中がすごくこう湿気が強いというか、はい、普通の家よりはね。でしかも縦穴っていって土を掘ってるじゃないですか、
はい、
掘った上に屋根をかけるからそういうふうな形で湿気がすごく強いんだよね、うんうん、でも考えてみたらああいう湿気が強いところとか温度も実は一定なんですよ、うん、意外と穴の中というのはよくあの土を掘って野菜とかなんかこうずっと冬中をね、うんうんうん、入れてるのあれ見るでしょ、
はい、
あれはなぜかというと中の温度が一定だからなんですよ、うんうん、だから同じで昔の家建て穴住居というのも温度なんかすごく一定してる、うんうんうん、そういう意味ではね考えてみれば漆という作業をするのには非常に適してるなというふうに思うんだよ ね、
そうです
よね。だからそういうことでそのあの漆なんかもねあの簡単に自分たちで塗ったりとかなんかできてたのかなというふうに思ってるんだけども、
うん、昔の縄文の時の人たちもかぶれはあったんですか、ね、
う
ん、
あったと思いますよね。それはもう、あなたはかぶれないんですか。
最初かぶれました。今でもあのちょっとかゆくなったりはしますけど、やっぱり最初はもう、
うん、全身出た、
全身きましたね。
あ、それ何回ぐらいやってかぶれなくなったんですか。
どのぐらいですかね、
うん、
でも落ち着くまで結構かかりましたね。
あ、そうなんだ、
うん、なんかあのサワガニの汁がいいとかいろいろ言うじゃないですか。
あ、なるほど、
民間料、
うんうんうんうん、
サワガニって
食べたことないでしょ。
ないですね。
あ、
サワガニ探すとこがまあ難しいです
よね、うん、いや私はもう分かりますよ。あのこの言う年だ
とここにいるなっていう、
ああここにいていつ頃に行けばあの取れるとかそういうのはあのちっちゃい頃はよく行って、うん、
捕まえてきた。
今はね本当少ないと思いますよね。全くいない、でもほとんどいないかもしれないよ ね、
です
よね、うん、まあ他の動物もそうだけど農薬使ったりなんかしてるからね。うん、まあ、昔は本当にいっぱいいましたよ。
そうなんです、
うん、
じゃあ民間療法にもなりますよね。
そうそうそう、潰してやるんだよね。
塗ってみちゃって、
そう塗ったりとか、そうそうそうそう、うん、すごいですよね。
すごいですよね、
うん、あの適正者はね、私も何回かもう何回も行ったことあるんだけども、はい、あれはどういう形でやってたかっていうの全然分からなかったんですけども、あの今先ほどの自己紹介で、はい、そういう会社組織みたいに作ってあの今運営してるということですよね、はい、それはどういうことでそういう会社組織になったんでしょうか。
そもそもはですね、二戸市の直営として適正者というところがあって、
うんうん、
あのやってたんですけれども、私たちがじゃあ例えばこういうことをしたいって思った時に、その市の直営となると変な予算とかそういうのがあるじゃないですか。そうするとそのやりたいって思ってるタイミングよりやっぱりどうしてもできるまでの期間が出ちゃう、
うん、手続きが必要だから ね、 役所は、
はい、
うん、
なのでそのなんだろう、思うように進んでいけないというか、
なるほど、ね、
っていうことが、うん、あの、あったので、
うん、
2年前に、
うん、
あの会社にしまして、
うん、
で二戸市からその業務を委託、
はいはい、
業務の委託を受けて、
うん、
漆器の製造販売、
うん、
情報発信などをしているっていう状態ではあります、
うん、
でもやっぱり会社になった分、
うん、
スピードがそこは速くなりましたし、
うん
うん、そうですね、
なるほどね、うんうん、それだと私のところの NPO と同じですよね。あの結局あの指定管理を受けたので、はい、そこで自分たちで、まあ、ある程度そのずっと長く専門的な人がずっとそこで働けるし、うんうんうん、そして自分たちでいろいろ考えてね、どういうふうにしたらそのこの施設をうまくこう運営していくかとか、あるいはその、ま、地域にその効果を どうしたらあの波及できるかとか、そういうふうなことを基本として仕事できるので、そういう面では確かに、うん、直営でやるよりはある
あのやりやすい部分
があったりなかもしれないですよね、
というところはありますけど、やっぱりその経営っていう部分がもう、
うん、
なんでしょう、ど素人すぎるというか、
まあそれそうです
よね、今までこう、
ええ、
そこに関して勉強したこともなかったので、
ええ、
もう今2年経ちましたけど、
ええ、
もう本当周りの方々に助けられ、
ええ、
支えられでなんとかやってます、
ね、なるほどね、
はい、
うん、 どなたかそういう方は全くいなかったんですか、そういう経営とかそういうふうなので経験あるあった方は。
いないんです
よ。いなかったですよ。
はい、
なるほどね。
そうですね、うん、なのでやっぱその部分はもうちょっとこう、うん、勉強しなきゃなという部分ではあるんですけども、うん、なるほどね、
うん、
はい、市外からお店に来てくれる方の方がやっぱり多いので、うん、せっかくここまで来てもらったからにはこう、うん、ちゃんとこうなんだろう、漆のこと説明したりとか、なんかそういうこともしたいとは思ってるので、うん、そこはやっぱり声を掛け合いながら協力してっていう感じですね、う
ん、あ、それはいいと思いますよね、うん、結局直接作った方が販売するわけですから、うん、そうすると欲しいっていう方に詳しく説明できるし、この良さはこういうもんだっていうのもね、理解してもらえると思うので、はい、それはかえってね、確かに忙しくて大変かもしれないけども逆にメリットじゃないですかね。
そうですね、で私たちも普段塗ってばっかりっていうよりは、はい、直接お客さんとこう話してとかっていうのもこう、はいはい、楽しんでるっていう感じなので。
あ、なるほどね、
はい、
うん、
今回のカシオペアンクロスは一戸町古書の縄文博物館館長高田和則さん、二戸市浄法寺漆美合同会社三住博美さんのクロストーク前編をお送りしました。次回は浄法寺漆と古書の遺跡の関わり、またお二人のこれからの夢目標についてお話をしています。次回もお楽しみに。今週のカシオペアンクロスはいかがでしたでしょうか。この時間はカシオペア地域で暮らす人々のことをカシオペアンと名付け、これまでの30年を作ってきた方々やこれからの未来を作っていく若者をゲストに迎え、それぞれの立場でお話ししていただきました。カシオペア連邦のこれまでの30年、そしてこれからの未来について、今後も皆さんと一緒に考えていければと思います。この時間のご案内は福原直樹でした。来週はどんなカシオペアンが登場するのでしょうか。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。